シャープ87、井上裕二の身の丈ステーション。始まりました、ポッドキャスト配信番組井上裕二の身の丈ステーション。甲子園敗退、井上裕二でございます。2025年9月8日月曜日、この番組は私井上裕二が自分の身の丈に合った投稿していく非常にパーシャルな30分番組です。9月8日、はい、9月入って2週目でございます。早いね。もう夏は暦では終わりで秋なんですけど、全然そんな感じせず、まあバチバチに暑いし、うん、全然まだまだ夏なんですけど、まあね、先週は一瞬涼しいかなって、あの雨が降ってねなったけど、また今週は暑いみたいでね、いつ涼しくなることやらですね。今週からですね、間違えた、先週からですねあのお仕事の方がですね、シフト、まあ、出勤時間が変わりまして、はい、今まではあの結構まちまちだったんですよね。早い時は早いけど、ゆっくりめの時はゆっくりめっていう結構ばらつきがあって、で遅い時とかも11時出勤とかもあったんですけど、結構はね朝の時間は余裕があったんですけど、もうね統一しようと思いまして、はい、先週から私朝8時出勤をしております。なんでね、毎日6時起きになっちゃったんですよ今までは本当にたまに、この6時起きのシフトとか、早い時5時起きのシフトとかもあったりして、うん、でも基本は、もう少しゆっくり、起きてられたんですけどね、そういう、ことだったんですけど、たまの早い日って結構やっぱしんどくて、うん、っていうのもあって、で、まあ、やっぱさ、毎朝早く出勤してるとかっこいいじゃん。何サラリーマン感があるというか、社会人ってそういうもんじゃないかなって、父親がそうだったからさ、そう、それを見て育ったから、あ、なんか毎朝早い方が社会人っぽいなって思ったんですよ。っていうので、先週1週間は、その生活して、あの1週間できました、ちゃんと。でもね、まだね、6時起き眠いっすね。まだしんどい、すぐには起きれない。これが多分、1ヶ月、2ヶ月続いたら、できるようになるのは、まあ、とりあえず1週間は続けられたんで、そう、でもね、俺こういう時の意志弱いのよ。よく3日坊主なんて言うけど、まあ、3日はさすがにないにしても、まあ1週間で結構しんどい。今週どっかで心折れそうだな。そうね、まあでも、できる限りというか、やらなきゃなと思ってるんで、これは。まあ、8時出勤、8時半出勤にしちゃいそうだな、そのうち俺。まあ、8時半でもまだね、許される方だと思うんだけど。まあまあまあ、ちょっとね、しばらくはでも8時出勤続いてるので、頑張りたいとは思っております。まあ、こういうの冬の方がしんどいけどね。そう、家出た時まだ暗いとね、ちょっと大変だったりするけどね。まあまあまあ、いいです。今日は9月7日日曜日。ですね、今日夜ご飯なんですけど、今これ収録が21時半、まだ21時半、普段この番組11時ぐらいに撮ってるからさ、そっか、まだ9時半か、ちょっと早く感じるな。まあ、今日ね、晩ご飯はジュリと娘ちゃんと、あとジュリの幼馴染の女の子、まあ、俺も何回も遊んでるし、なんならこの間、ジュリ抜きで飲み行ったぐらいの子なんですけど、まあ、めっちゃ仲いいんだけど、そう、とね、4人で、二郎系ラーメンを食べに行きました。はい。もちろん娘ちゃん4歳ですから、そういう娘ちゃんね、4歳になったんですよ、この間。まあ、これまた後で話すね。娘ちゃん4歳ですから、二郎系ラーメン初なんですけど、まあ、前に俺が家で作った二郎系、なんちゃって二郎系ラーメンは食べたことあるけど、ちゃんと本物の二郎系ラーメン、まあ、もちろん娘ちゃん初で、ジュリもお店で食べる二郎系は初めてなんで、そうっていうのもあって、で俺はさ、ちょいちょい、週ひどい時週 2,3 ぐらいで行ってたぐらいさ、その二郎系ラーメン大好きなんで、 で一緒に行ったその幼馴染の友達も結構二郎系好きな子なんですよ。そうでだから、初心者2人とまあ経験者2人で行ってきまして、そうがっつりしたラーメン二郎多分子供ダメだからじゃなくて二郎系インスパイアっていうの、うん、あの接客もすごく優しくてね、あの全然厳しくないところなんですけど、まあ俺がよく行くところですよに行きまして、はい、めちゃめちゃ美味しかったみたいです。俺はね、まあ、いつも美味しい美味しい食ってるけど、 そのね、幼なじみの子はそこのなんだろうな、ガチ二郎じゃないけどその子もでも、二郎系インスパイアのお店よく別のところ行ってて、そうだからねちょっと二郎系ラーメンにうるさいって俺は思ってたんですけど、そうでも俺が好きな二郎ラーメン連れてって喜んでましたね。娘ちゃんもね完食して、まあ、完食もちろん、ジュリが頼んだものを小皿に移してそれをあげたんだけど、ちゃんと完食して、そうでジュリもねちゃんと食べられて美味しかったって言って、いやー4歳で二郎ラーメン食うってすごくね。ねえ、いやもう英才教育できてますよ。そのうち一人で二郎系食いに行ったりガチ二郎行ったりするんじゃないですか。はい、でその後、スタバ寄って、そうでなんかねノリで俺がみんなの分のスタバ奢ることになってまあねでもそのね友達結構お世話になってるからまあいいやと思って、まあジュリにもねいつもお世話になってるんでまあ奢るよって言って奢ってあげて、そうで一回ドライブスルーで買った後うちに寄ってそこでみんなで飲んだんだけど、で娘ちゃんはアイス食べて、うん、幼馴染の子ね、まあ、奢ってあげて、でアイスのチョコムースラテっていうのを頼んだんだ、多分初めて頼んだんだけど、そうで飲んだ瞬間ね、まあ、俺に奢ってもらってるからなんだろうけど、うん、あーうんしか言わないのよ美味しいもまずいも言わない、うんって言った後、薄い飲み物飲みたいとき頼むわって言ってた。味薄いんだよね薄い飲み物飲みたいときは水飲むからね、うん、最大限の配慮だったんだろうね。で俺も一口もらって、うん、まずかったですなんかねチョコのラテなんだけど、うん、チョコの味全然しなくて薄いチョコの飲み物なんだよね。そうでまあうちで遊んで、その後車でジョリが送ってくって言って家出てってバイバイって言ったんだけど、テーブルの上に置きっぱでね、まあゴミ別に処分するからいいやと思ったら半分以上あいつ残してやがっていやいや、さ言うてもよ、親友の旦那よ親友の旦那におごってもらった飲み物を残すかね半分以上、しかも持って帰って自分家で捨てるんだったらまだしも置いてくからねすごすぎだよね。でもったいないしさ、コーヒーだし、でジュリコーヒー嫌いだから飲めないからさ、ジュリちゃん俺これもらっていいって聞いたらいいよってジュリ言ったから、俺も今もらってますねこれ多分ね今ね飲んでるんだけど結構もう後半なんだけど、下の方にねコーヒーとかチョコ溜まってるから、これちゃんと混ぜればね美味しかったかもしんない。そうね、溜まってたっていうのがねあるんでね、うん、まあまあまあ別に俺は頼まないっすこれまああんま美味しくなかったということで、はい、本日こちらのドリンクでラジオやっていきますので最後までよろしくお願いいたします井上裕二の目の丈ステーション、この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス、以上各社の提供で配信いたします。ジローうまかったな。ジローを食べたことのある年齢最年少なんだろうね。娘ちゃんこれギネス申請したらいけんじゃね、まあ、だったら3歳の時食わしたかったけどね。井上裕二の身の丈ステーション、はい、井上裕二の身の丈ステーションやっております。ちょっとこんなニュースが 入ってます。映画八番出口、好評も閲覧注意の声殺到ってことですね。大ヒットゲーム八番出口を、二宮和也さん主演で実写映画化、はい、されましたと。で、公開後わずか3日で興行収入 9.5 億円を突破。2025年公開の実写映画で1位を獲得するなど好スタートを切っている。一方で一部観客からはかなりリアルな津波の描写や 大音量で鳴り響く赤ちゃんの泣き声など観客への配慮が欠けていると批判の声も、あるということで、で、これらの指摘を受けて映画公式 SNS は公開から3日経った9月1日に公開から3日経った9月1日に、映画八番出口ご鑑賞の皆様へという注意文を投稿。津波など、自然災害を想起させるシーンがございます。ご鑑賞にあたりましてはあらかじめご注意いただきますようお願い申し上げますと呼びかけたというニュースですね。ニュース取り上げるようになったんですかこの番組。あ、そうね、今までオープニングで喋ってたけどね。そっか、これオープニングで喋ってほしかったの。急に二郎の話しちゃったからね。そっかそっか。まあまあまあ、八番出口、そうですか。やったことありますよ。ね、駅の、出口、駅の何、ホームですよね、ホーム。まあ、駅構内からの脱出ですよね。はい。まあ、脱出ゲーム、謎解きというか、異変を探すゲームです。ざっくり言うとね。まあ、そうね、一視聴者、まあ、意見としてはもう俺の感覚になっちゃうけど、まあまあまあ、なんだろうな、まあ津波の描写、そうね、でもそうなんだよ、これ難しいのがさ、このね、ニュースとか見たりとか SNS でこういうことを、こういうね、ニュース見た人はさ、なんだろうな、その震災とかに合ってる方と合ってない方、そう、被災された方と被災してない人で捉え方が全く違うからさ、まあ、俺はさ、東京にで育ったからさ、それこそ、阪神大震災もそうだし、東日本の時も、まあ、運よく被災はしてないんですよね。だから、こういう津波の映像とか描写を見ても、そこまで、なんかね、トラウマになったりとかが出たりとか、そのね、どうなんだみたいなことにはならないんだけど、でも実際に被災された方がこれを見たときに、多分俺の感覚とまた違う捉え方どうしてもしちゃうと思うし、だからまあこれに関しては正直、配慮かけてないとは俺も思いますね。そうなんですよね。いや、これ、まあ、こういうさ、まあ、ホラーじゃないけど、こういう何、ミステリー系だったり、ホラー系か、とかだから、で、ネタバレにも繋がっちゃう可能性はあるから、ね、言えなかったっていうのももちろんわかるけど、でも、一作品を作るとしたら、これはね、もう撮影とか作ってる段階で、ちゃんと、それは、言っとくべきなんじゃないかなとは。そう、公開後3日で言うのはちょっとね、だって知らないで見ちゃう人も多いからね。だから多分被災されてない方が作ったんだろうな、そういう可能性とかは考えられなかったのかなとは思っちゃいますね、どうしても。まあちょっと嫌なね、嫌な気持ちになっちゃう人はいるだろうしね、これを見て。まあ難しいけど、まあまあそういうことですよね。それはまだ見てない方でそういうシーンとかがちょっと嫌な方は気をつけていただいてということで。まあでも八番出口、話変わるけどさ、八番出口ってゲームね、はい、まあさっきもやったことあると言ったけど、八番出口結構やったな。そうで、八番出口の続編の八番乗り場だったっけ、っていうのもあるんだよね。それ電車内からの脱出みたいな感じで、それはね、面白かったんですよね。まあゲームはね、そこまでゲームって俺、やらないけど、 最近で言うとね、それこそ昨日なんだけど、ジュリと二人、まあ、娘ちゃんが寝た後で、ジュリと二人でなんかゲームやろうかって言って、で、アプリとか、調べて見つけたんだけど、もうさ、20年ぐらい前、いや、もっと前だよな。まあ、20年ぐらい前か、に流行った、文字ピッタンっていうゲーム覚えてます？皆さん。あのね、クロスワードみたいな図面なんだけど、で、適当な50音が並んでて、それで言葉を作っていくんだよね。で、作った言葉で、相手の陣地を取ったり、パネルを取ったりして、点数を稼いでいくみたいなゲームなんだけど、それがさ、20年越しに俺とジュリハマりまして。まあ、俺とジュリというか、俺がハマりまして。もうね、なんかあったらジュリに文字ピッタンやんないっつって今文字ピッタンやってるんですよ。まあこれ撮ったのが昨日だからさ、まだそんなすごいずっとやってるわけじゃないけど、俺これもうずっとやっちゃいそうなぐらい楽しくて、だからまあ文字ピッタン、そう考えると面白いゲームたくさんあるからね。文字ピッタンが実写映画化されたら俺は多分見に行くね。どんな映画になるんだろうね。文字ピッタンの映画面白そうだけどね。まあ面白そうっすね。8番出口もね、面白いゲームもね、面白いから、俺はちょっと映画ね、見に行けたら行きたいなと思いますけどね。はい、そんな感じですね。話変わりまして、まあさっきも言ったんですけど、娘ちゃん4歳になりまして、いや4歳ってなるんですね、不思議。いや4歳なるんだね、本当に。いやー、なんかね、あのちっちゃかった娘ちゃんがもう4歳ですよ。早い早い。まあ娘ちゃんはさ、前ドラマも出たって言ったけど、そっちのね活動もいろいろ頑張ってるみたいでね、まあまだ全然言えないですけど、まあいろいろねあるみたいで、はい。でですね、これ先々週か、ちょっとそうだよね、先週あの見の捨てなかったから、先々週さの話になっちゃうんですけど、お泊まりディズニーに行ってきまして。いやー楽しかった。本当に楽しくてね、あの、アンバサダーホテルに泊まりました。俺はね、アンバサダー泊まったのはね、初めてかな？ 2 回目だったかな？うん。あんまり泊まったことなくて、どうしてもやっぱさ、ディズニーランドホテルとかミラコスタにさ、まあ、お金貯めてちょっと高いけど、憧れはあるからさ。うん。アンバサダーはなかったね、今までね。楽しかったっすよ。あ、2回目かだから、シェフミッキー行ったしな、1回ね。そう、あのシェフミッキーってミッキーが料理作ってくるレストランがあって、そこも今回行きまして、楽しかったね。で、2日目、ディズニーランドの方に行ってきました。まあね、娘ちゃんは前も言ったかもしれないけど、ベイマックス大好きで、で今ね、ベイマックスのアトラクションが、まあ、前も話したことあるかな、あるんですけど、それが、ディズニーの、オリジナルソング。ベイマックスのアトラクション用の。結構明るい曲で、で、それを流しながら、まあ、コーヒーカップみたいなものに乗るんですよ。で、それをベイマックスが運転してくれてて、そうそう。で、音楽に合わせて回ってみんなで盛り上がって、うん、みたいな、まあ、楽しいアトラクションなんですけど、今、そのディズニーの、ベイマックスのアトラクションと、ミセスグリーンアップル、いるでしょ？そう、あの、女が好きなやつ。嘘、俺も好きですよ。はい。まあ、ミセスグリーンアップル、うん、とコラボしてまして。で、そのオリジナル曲、ディズニーの、プラス、一曲、ミセスのオリジナル曲が流れるんですよ。だから合計7曲、ランダムで何が流れるかわかんないみたいな感じなんですね。そう。で、最初それが発表された時、いやなんかディズニーの世界観壊れちゃうなっていうので、結構批判があったんですよ。うん、なんでミセスって。そう。しかもオリジナル曲、まあ、ってなったからミセスの。そう、例えばライラックとか、ケセラセラとか、そういう曲が流れるんだったら、いやなんか嫌だな、みたいな。ディズニーの感じがなくなっちゃうな、みたいな意見が多かったんですけど、実際蓋開けてみたら、その、まず、ミセスの新曲なんですよ、うん。で、めちゃめちゃディズニーに寄せてる新曲で、結構いい曲なんですよ。そう、ベイマックスのやつ流れても全然違和感ないぐらいのね、曲で。いいなと思ったら良かったと思って。で、娘ちゃんもその曲大好きだから、 どうにかしてその曲が流れてる時にベイマックス乗りたいってなったんですよ。でもさっき言ったように7曲がランダムで流れるから絶対その曲で乗れるっていう、まあ、確証がないんですね。そうなんで、どうしようかとなったんですけど、期間限定でもう今ね それあるのか分かんないんだけど、19時から閉園の21時までそのミセスの曲しか流れないみたいな、そう風になったんですよ。だからそのタイミングで乗っちゃえば絶対ミセスの曲で乗れるっていう、うん、だからこれで行こうって言って、で、まあ、7時から、ただ7時からで7時に並び出したら多分、もうね2時間ぐらい並ぶことになっちゃうと思うし、最悪乗れないパターンもあるから、だからまあ6時ぐらいでね、例えば80分待ち6時だととかになったら、まあ80分並んで、多分ね80分待ちってなったら60分ぐらいしか並ばないから、うん、だからまあそれで狙っていこうかって言って、6時ぐらいに並ぼうってたんだけど、6時の時点で30分待ちだったんですよ。だから今行っちゃうと7時ならないで乗れちゃうから、あ、じゃあ、ミセスの曲じゃないねって言って、6時半にじゃあ並ぼっかつって並んだんですよ。で、6時半の時点で、80、90分待ちか。うん。じゃあまあまあちょうどいいじゃんと。まあ7時半、まあ7時半なら7時20分とか15分ぐらいに、乗れるんじゃないかなって言って、並び出したんですね。そう。で、並んでだいたい20分後ぐらいかな、6時50分ぐらいから、ミセスの曲になりまして、あ、ちょっと早めになったねって言って、そのミセスの曲が流れてさ、あ、じゃあこれで乗れるねなんて言って、あともうちょっとかなって言ってたんですけど、待てど暮らせど列が全然進まなくて、うん、90分って言ってたのに、まあ、90分経った頃全然まだ序盤なんですよ、前半並んでるのが、うん、しかもね並ぶ場所が屋外でずっと暑いんですよ。そう、暑いなと思って、でよく考えてみたら俺らと同じような考えの人だからいっぱいいて、みんな6時半ぐらいに並び出すのよ。だからそのタイミングだと90分だったけど、みんながガッて来るから実際ね2時間以上並んだんですよ。そう、2時間10分15分ぐらい、あ、並んだかな。まあでもまあディズニーだし、ディズニーのアトラクション2時間待ちなんてまあよくあるんですよ。で俺もまあディズニーキャストだし、もっとね、まあそんぐらいはまあいいかと思って、別にそれぐらい並べばいいんですけど、問題1個ありまして、6時半から並び出して、まあ19時、まあだから18時50分ぐらい、うん、から、実際の20時半ぐらいまでずーっとミセス、ずーっと同じ曲エンドレス、もうね2週間経った今でも頭の中で、ね、その曲流れてるんですよ。あれがね地獄でした。頭いかれそうになった。あの瞬間だけミセスよりもミセス聞いてたからね。いやー、わかんないけど自分のことミセスグリーンアップルだと思い始めてましたね、あの瞬間。いやー、あれだけはねちょっと、だから来年も同じイベントやるとしたら、あれだけはちょっとねどうにか改善してほしいなと思いましたね。それ以外はちょっと楽しくて良かったです。
水回りのリフォーム、内装、外構工事や塗装など、あなたのお家テナントのお困りごとはすべて私たちライフプログレスにお任せください。どんなに小さなお悩み事でもご相談お待ちしてます。まずはライフプログレスで検索、株式会社ライフプログレス。
井上裕二のミノタケステーション、ミノタケツイート。リスナーの皆様のつぶやきを代弁するコーナーです。ミセスね、ミセスのさ一番有名なやつなんだっけ、あれライラックか。そう、今日その次郎行く前に別の友達とカラオケ行ったんですよ、家族同士で。その時に向こうの 奥さんがライラック歌ってて、俺初めてフルでライラック今日聞いたわ、うん、初めて聞くライラックがジュリの友達の奥さんのライラックだった俺のライラックデビュー、うん、めちゃめちゃうまかったし奥さん。多分ねその後ミセスのライラック聞いてもね、なんか俺ねちょっと違和感あるかも。あ、なんか奥さんのオリジナルだからそれあ、これミセスがカバーしたのみたいな感じになるかもしれないよね、うん、いきましょう。身の丈ツイート。ラジオネーム即日有志のつぶやき。ピザの箱にこびりついたチーズってもはやピザよりもピザだよねあー、まあまあまあまあまあ、そこねうめえんだよなあそこな。ちょっとさ箱の何中の紙みたいな部分もひっついたりしてね、うん、でもそこはもうあのご愛嬌だよねまあ一緒に食べるわなそこはな。ラジオネームゆゆゆのつぶやき。100均行かなきゃって一生言ってる一生言ってんな、うん、まあまあ俺も一生言ってんな、100均行かなきゃなって。なんかね100均のもの必要なタイミングあるんだけど、なんか絶対それさ、なんだろうな、100均行かなきゃなって言って欲しいもあるんだけど、行った時絶対それ忘れてるからね。なんか欲しいのあったっけっていう脳ミスになっちゃってんだよね。わかるわ。何なんだろうな、あれね。100均って行かなきゃって言ってる時が一番必要性感じてるもんね。うん。で、行った時って全然必要性感じてないもんね、もうね。何なんだろうな、あれな。不思議。うん。ラスト。ラジオネーム、松井ひじきのつぶやき。エンタ芸人で笑えてたあの頃は平和だったな平和だったね。今だってさ、たまに、まあ、違法アップロードとかでさ、流れてくるじゃん。ショートとかで。あの頃のやつ。全然面白くないもんね。だし、もうさ、あの頃のエンタ芸人って、出てこないよね。キックとかね。あとさ、デトロイトメタルシティのクラウザーさんの格好したさ、クライザー三世って言ったの覚えてる？ぶった、消える消える消える消える。で、絶対 SE の笑い声が流れてたやつ。あれってさ、元オズン・オズボーンの、オジン・オズボーンの篠宮さんなんだよね。そう、それはね、この間知ったのびっくりした。いやー。大変な時期もあったんだな。篠宮なんて今もうかなり有名じゃん、ギャグ芸人で。そうね、いや、いろんな時期が皆さんあるんですね、うん、あれびっくりしました。はい、メール以上です。引き続きあなたのつぶやきを送ってください。イケメンはツイートでお願いいたします。井上雄二の目の丈ステーション。この番組は1と3と丸株式会社ライフプログレス以上各社の提供で配信いたしました。うん、確かにその友達が残してきたコーヒー、この収録中ずっと飲んでたけど、まだまだ残ってんの、うん、まあ美味しくはなかったね、やっぱり、はい。メールテーマね、とりあえず質問メールを送ってください。質問感想メール何でもいいです。フリーで募集しますのでお願いいたします。そんなこんなの今回です。ここまでのお相手は井上雄二でした。来週もぽよよーん。